月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。どうもシーラです。月刊ゆきさだえさおのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ゆきさだえさおの模様をダイジェストでお送りします。ゆきさだ監督のラジオの世界へようこそ。
今回撮影どうでしたか、ね、
今回の撮影ですか。
なんか
大変でしたね、
いろいろ
でもまあトルギョン軍をファインダー通して撮れたっていうのは俺はなかなかない経験だと思うね。
ないよね。
いやもう圧倒的な存在感でしたね。
1週間え12日間
撮影12日間
が長かったね。
長かったですね。1ヶ月ぐらいやったような感じです。
すごいなこれ。
なんだこの顔これもうみんな待ってるよ。
さっき全然近いの
慣れてきた。
なんすかこれは、なんすかこれは。
ギーギャーギャー言ってますけど。
ゆきさだ監督の声は分かりましたけど、カメラの方は福本潤さんですよね。カメラのいつも ね。でその中で聞き捨てならないセリフがちょっとあったんですが、これ多分プサンで撮られたことだと思うんですが、ソルギョング的な、ソルギョングっていうとあの俳優さんのソルギョング。
そうですそうです。
え、プサンプロジェクトにひょっとして、
はい、
ソルギョングさんが出てるということですか。
そうですね。
おいおいおいおい
おいおいおいおい、
ちょっとなんか今日はパレードの話しようと思ってたのに
じゃあそれもその話もしないといけないですね。まあ
いろいろちょっと興奮さ
すごい、
あちょっとあご挨拶を遅れました。あ、はいはいはい、あの月刊ゆきさだえさおを生放送でお送りしております、はい、お相手は私キベタシオと
シーラと
ゆきさだえさおです。
はい、なんか海外から帰ったばっかりということで、いろんなそういう仕事の合間、これからまた海外に行くみたいな話もあったり、なんか
大変
お忙しい中本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで
今日も口内が痛い
またですか。
お仕事しすぎ、
もう3回連続口内ができてるっていう、ね、
困ったもんですね。まあたっぷりと生田監督の今日はお話を聞きたいと思っております、はい、じゃあタイトルコールお願いします。
月刊生田でさお、よーいスタート。
月刊ゆきさだえさおのポッドキャスト。
生放送でお送りしております月刊ゆきさだえさおです、
はい、
まあ、今度は愛妻家が先月公開になって、
はいはい、
まあ、今月は来週20日にパレードが公開になるゆきさだ監督ですが、
早いね。
まあそんな中でも、うん、そのプサンプロジェクトという、日韓合作と言っていいんですかね。これは
日韓合作というかこれは、うん、韓国映画ですね。
韓国映画、はいはい、
まあ、プサンプロジェクト改めタイトルがね決まったんですけど、
おうおうおう、
カメリアっていうタイトルなんです。
カメリア、カメリア、どういう意味ですか。
カメリアっていう、椿の花のことですね。
椿の花、
永遠の愛っていう花言葉があるらしくて、
おいおい、
でカメリアっていうタイトルになったみたいですけど、
はい、
まあ、3本の短編を、あの椿の花っていうのはプサンの花らしいんですね。でやっぱプサンの街路樹にね、確かにね、椿の花が、寒椿っていうか赤い花がね、うん、今すごい咲いてるんですよ。
へ
え、すごく綺麗で、
はいはい、
あでもそっから撮ったんだなと思って。カメリアダイヤモンドってあるでしょ、
はいはいはい、
あれってやっぱ永遠の愛だからカメリアダイヤモンド
ですね。あ、なるほど、そういうことか、
うん、で僕らとしてはカメリアって聞いてて、あダイヤモンドのって思っちゃったけど、カメリアっていうタイトルになったらしくて、
へ
そういうのを僕は1本日本パートっていうか日本の監督が撮るパートをやると、
はいはいはい、
で僕の映画のタイトルはカモメっていうタイトル
です。カモメ、もうタイトルも決まってるんですね、
ええ、
お
ー、韓国ではカルメギっていうんですけど、カモメのこと、
カルメギ、
うん、韓国語ではカルメギ、はいはい、でカモメってタイトルにしました。これも偶然でシナリオを伊藤千尋と書いていて、おうおう、これ偶然だったんだけど、プサンの街にカモメの絵が多いんですよ、うん、したらね、プサンの鳥がカモメらしいんですね。
あ、 今その福本さんとのセリフね、あのセリフっていうか、うん、あの音の中でもかなり
カモメがない
声が
してあれね、もうねヒッチコクの鳥状態でカモメがね、とにかく餌をあげるとブワーってこう手からこうカッパエビセンをパッと持っていくぐらいすごく群れてくるんですよ。でその少女の時代のね、うん、主人公の女の子の少女時代をそイメージカットで撮ってたんですよ。それが最終日の最後のカットで。
はあ。でそのソルギョングが出てるんですか。ソルギョングがもう本当
あ
まだ早い、まだもうちょっと興奮が冷めやらないので、
うん、ソルギョングさんが出てますね。
へえ。
いやもう願ってもない出会いでしたね。
なんかやっぱ韓国を代表する俳優さんの一人じゃないですか。
まあ、そうですね、ね。僕は韓国映画の中でもやっぱりイーチャンドン監督のね、
はい、
ペパーミントキャンディーだとか
傑作です、
うん、あとなんだっけと
たくさんヒット作にも出てますよね。
いやいやもうオアシスですね、うんうんうん、でも僕の中ではやっぱりオアシスはやっぱりとんでもない映画だと思うし、うんうん、すごくこう素敵なね、
うん、
映画ですけど、やっぱりそのまあソルギョングの存在感っていうのはね、シルミド、力道山、公共の敵、
はい、
でもうねどれとってもやっぱそれぞれ違うんですよね。で去年はあのヘウンデっていうね、
うん、
ある種のその群像劇の主人公を演じて、
うんうん、
それはもうすごい大ヒットだったんですよ、うん、歴代5位とか6位とかになるぐらい、韓国でもものすごい大ヒットした、4位かな、
うん、
でまあヒットメーカーっていうかヒット俳優
スターでもある、スターっていうかまあ
スターでもあるんだけど、もう本格的俳優です ね、
俳優ですよね、
実力派ですね、うん、でやっぱりそのソルギョングさんがまあ日本のね一監督の映画に出てくれるって賛同していただいて、
へ
でもやっぱりそれも力道山があったから日本のスタッフとやってみてもっと深くやってみたいと思ったっていうのが実はあったらしくて、非常に力道山の日本のスタッフにもねすごく感謝してますけど、まあこんなチャンスは二度とないし、いやー短編っていうかもっと長くやっていたかったなーって思わせてくれるような。
うん、他にソルギョングさん以外に俳優さんっていうのは どういう方が、まあ、発表できる範囲で、
日本女優は、うん、まあ、あの大きくね発表してないんですけど、
うん、今この番組で本当に今まさに発表されようとしてるんです
か。それは別にいいんじゃないですかね、
はい、韓国のみんな聞きましょう。
インターネットでは発表されてるんで、うん、吉高由里子
と蛇にピアス、
そうそうそう、はい、ずっとやってみたかった女優さんで、まあ、これも短編でやる、短編でやるっていうのもったいなかったですね。もっと長くやってみたかった。非常に何ですかね、人を引きつける女優さんでしたね。6日間でしか参加してなかったんで、言葉も分かんないし、突然ね放り込まれてやってきたわけですけど、もう最後はもう韓国のスタッフ泣いてましたからね、別れる時。たった6日間の撮影だったのに、完全に心を掴んで、ソルギョングも本当に帰った後はもうぽっかり穴が開いたって言い方をしてたぐらい、なんかすごいパワフルな、日本にこういう女優がいるんだなっていう、
なんか不思議な魅力を持ってらっしゃいますもんね、あの方ね。
いやまあこれはどういう映画になるのかっていうね。
じゃあ今撮影が終わってこれからまた編集だった
な。これが編集ですね、
うん、
長くなるんじゃないですかね
短編なのにって
、まあ、だから完全版作りたいなと思ったりとかしてるんですけど、いやなかなかこう膨らんでいく人たちなんでね、現場の、それはすごく良かったし感動的でしたよ、すごく。
すごい、プサンプロジェクトもまたなんかね、やっとその今度は愛妻家が公開され、
はい、
パレードがやっとね、今月公開されって言ったら、もっと先に監督は行っちゃってるから、ね、
追いつかなきゃね、
ね、
ね、番組も続けていただきたいもんですね
そうですね
まあ皆さんからのメールもどんどんお待ちしたいと思っております、
はい、
たくさんね、今度は愛妻家の感想というかいっぱい来てまして、
はい、
ま
あ、ちょっと
読み切れないので、これ一応監督には全てあの目を通していただけますので、はい、とりあえずあのお名前だけでもここでご紹介しておきましょう。
はい、はいはい、白倉さん、原口さん、熊本の方です、うん、この方。ラジオネーム K さん、三重の方からいただいております。三重県の主婦、 桂山さん、
桂山さん、
桂山さん、そして福岡さん、そして、滋賀県からいただきましたひろちゃんさん、ラジオネーム小雪さん、ラジオネームスイートピーさん、ラジオネーム永田さん、
この方はすごく長いの、
そうです、長いのいただいて、
3枚ぐらいありますので、
そしてこの方は
名前がないの、
この方も3枚
3枚ぐらい、
はい、この方山田さん、はい、そして、三谷さんですかね、はい、
もうたくさん本当に書ききれない、泣いただけじゃなく、はい、深くいろいろなものを受け取ってくれているようなので、うん、
それぞれ3枚ぐらいこう綴って、はい、ねえ、おります
か、またなんかぜひ皆さんも今度愛妻館見ていただきたいなと思っておりますが、
はい、
今日はですね、
今日は
そんな皆さんのためにですね、パレードの直前スペシャルということで、
はい、
来週が公開、来週2月20日土曜日公開ですんで、映画パレード公開直前、
はい、
来週はベルリン国際映画祭だぜスペシャルで
お
韓
国だったりベルリンだったり、
はい、いろんな話があるのでは
い、はい、
まあちょっと一旦 CM に行って、その後たっぷりとパレードの方を語り下ろしたいと思いますので、はい、まずはお知らせ、
月刊雪貞勲のポッドキャスト
生放送でお送りしております月刊雪貞勲でございます、
はい、
皆さんからのメールファックスもお待ちしております、はい、宛先はこちら、
メールは監督アットマーク fmkumamoto.jp 監督アットマーク fmkumamoto.jp、 ファックスは 096-355-5200 096-355-5200 番でお待ちしております。
たくさんメールの方もいただいておりますんで、
はい、
こちらはまずはこちらあたりからいきましょうか。
はい、ラジオネームクールルークさんです。テレビでやってたパレードのメイキングを見ました。いつもラジオで聞いている面白い親戚の兄ちゃんって感じの雪貞監督ですが、撮影現場では全然違っててすごくかっこよかったです。出演する俳優さんたちがすごく充実している感じがしました。映画かなり期待しています。いただいております。
まあ今回のパレードはね、初めて組む俳優さんばっかりなんですよね。
そうですね、うん、やってみたい人たちではあったんですけど、うん、もう全員初めてですね、主人公の、5人は、
藤原竜也さん、狩野さん、貫地谷しほりさん、林遣都さん、小出圭介さんがまあ割とメインな役で、はい、それ以外にも熊本出身の竹財輝之助くんとかですね、
うん、
出てます。
野波真帆ちゃんとか、
はい、
中村恵里ちゃんとか、ね、うん、
本当に出てくる役者さんが、
もちろん石橋蓮司も出てますけど、
いや出てますねそう、いい役で、実は私またコーナーにマスコミの特権を利用して先に見ちゃったのよね。
まあずるい
ごめんね、シーラ
本当ですか、はい、あ、そうなんだ。
いやこれはね、
見てないよ私。
なんていうの、愛妻家も驚いたし泣いたけど、また全然違う意味で驚かされる映画、
はいはい、本当ですか、
うん、
そうなんだ。
役者さんすごくなんかいい空気感というかですね、なんか一人一人の見たことないような表情がすごく見れたような気がします、
そうですね、なんでしょうね、なんかね、これ別に愛妻家の時はちょっと気合い入れて頑張ってたわけじゃないんですけど、うん、なんかこっち肩の力が抜けてるというか、うん、パレード自体は、
うん、
まあなんかこうあんまりねおすすめする映画でもないような気が
する。
いや見ていただきたいんですけど、うん、なんでしょうね、まあこの映画と出会った人が出会えばいいなっていう気持ちがあるっていうか、不思議と愛妻家はね、ものすごく人にたくさんの人に見てほしいっていう、どっかに自分の中のプレッシャーもあって、
はいはいはい、
たくさん見てほしいっていう気持ちがあってね、うん、あったんですけど、なんかねパレードはそこに存在していて、うん、僕が映画監督として撮りたかった作品だから、うん、まあ、逃げも隠れもできないわけですけど、うん、だからといってなんかいろいろなこと言われても何言われてもあんまり関係ないというか自分はこれを撮れたこととなんかここに作品が存在していて、これがまあ見る人が見てなんかどう受け取ってもらえるのかとかっていう、それもなんかいろんな受け取り方があっていいし、なんかそういうなんだろうな、妙に落ち着いたような気持ちでなんかこう 自分が受け止めてる映画。
吉田修一さんの原作が発表された時から結構映画化は狙ってたっておっしゃってます
ね。そうですね、7年前に、うん、そのちょうど山本周五郎賞をね受賞されたんですよ、
吉田修一さんが、
うん、その受賞式にお花持って行ったんですね、うん、もうその前から実は別の企画で動いてて吉田さんと知り合いだったんですけど、うんうん、でよかったねって話になってて、でまだパレード読んでないんだよねっつって、明日読むわっつって、うんうん、翌日ぐらい読んで、うん、えらい衝撃を受けて、うんうん、これ俺やりたいんだけどっつったら、うんうん、どうぞどうぞって話になって、でシナリオも一度着手したんですけど、うんうん、ちょうどその頃並行して動いてたのが今日の出来事で、同じ群像劇、
はいはい、
主人公大体5人ぐらいで、はいはい、でまあ、こうか不幸か先に進んだのは今日の出来事だったんですね。で、まあ、パレードは他にも手を挙げてる人、もちろん賞をもらったし、うん、面白い小説なんで、うん、人がいて、うん、で当時実は韓国映画が吉田さんすごくブームで、うん、今もすごい人気あるんですけど、
韓国で、
韓国で出版されたパレードでやっぱり韓国人がやりたいって言って、ね、ちょうどとその頃の韓流真っ只中で、
あ
それは韓国パワー今あるから、うん、でどうも後で聞くとグッドバッドイヤードのキム・ジウンもやりたかったってこの間飯食った時に本人は言ってたんで、久田がやったんだなみたいなことを言われたんで、
うんうんうん、
キム・ジウンだったかもしれないその時も、一度僕も手挙げたことがあるんだよみたいなことをおっしゃってたから、うんうん、でなんかその韓国でねやるんだったらそれいいんじゃないのって僕は手放したんですね。
あ、一旦その原作の権利みたいなものがあるんですよね、うん、いろいろ、
うん、でどうなってんのかなと思ったら韓国は映画化せず、
うん、
で日本であるプロデューサーが撮ったっていうことも聞いて、うわだったら俺が撮りたかったなと思って、うん、まあでもそのプロデューサーずっと話さず、うん、いろんな監督にいろんな脚本家に書かせて、
うん、
でも7年間、
うん、
こち映画化できなかった、
うん、
ある種曰くつきの、
はいはいはい、
ものだったんですね、
うんうん、
で僕がちょうどクローズノートが終わってぽっかり空いた時に、
うん、
次何やろうかなと思った時に、うんうん、原点回帰だなと、
うん、
どっかで、
うん、
でもう一つは今度は愛妻家をやろうと、うん、要するにそれは観客に向けて次なる自分の第一歩をやってみたい、
うん、
要するに大人が見る映画、
うん、
でもう一つは自分が今までやってきたことの集大成とは言わないけど、まあモラトリアムっていう言葉をずっと追っかけてきたと思うんですね、うん、僕自身が、うん、で要するに当てがないようなこう生き方をしている人たちが、うん、若者たちがじゃあ今っていうものをどう受け止めてるのかっていうことをずっとやってきた、うん、ひまわりだったり今日の出来事だったりロックンロールミシンだったり、うん、みんなそうだったと思うんですけど、そういう意味で言うと今日の出来事ロックンロールミシンの次に来るようなモラトリアムとしての三部作みたいなことでパレードっていうのをあえてもう一度やってみたい、
うん、
40過ぎた僕がね、うん、どう7年前の落とし前をつけるのか、
うん、
と思った時にたまたま原作権がポンと開いたんですよ。
そういうタイミングでそういうなんかね、原作が監督を呼んだみたいな、なんか感じもありますね。
でもちろん僕は撮れなかったんですその時も、
はい、
で今回の制作者たちが、はい、になんとか伝わるように出版社の方からも言っていただいて、うん、したら選んでいただけたっていうね、監督として
なかなか自分が撮りたいと思ってもね、そのそうまくそこがそこにタイミングとか、うん、他のスケジュールが入ってたら撮れないですしね、うん、そういうやっぱなんか運命的なものがあるんですね。そうですね、
うん、まあそれで僕としてはこの映画を作れることっていうのはすごい大きいわけで、ただこの映画ってひょっとするとさっきも言ったように自分が作りたいものは見えてるんだけども、うん、取っかかりが見つからない映画になってしまう、
うん、
映画は面白くても、うん、なんだろう見たいと思うかどうかっていうのは別の話じゃないですか、
うん、
観客が、
うん、
そうなった時にプロデューサーにそこは任せようと思った時にやっぱキャスティングなんだろうなと、うん、内容のことは任せてくれたんですよ、
うんうん、
まあ、こういう小説だし、うん、でキャスティングはねいろいろ話させてくれっていう話もあって、もちろんそれはそうだと思ってたし、で僕にもノーアイデアだったから、そこから出てきたのが藤原竜也とまず小出圭介で、小出圭介はね運命的にもそのね話になる1ヶ月ぐらい前にある飲み屋で 呼ばれていったら、うん、そこに上戸彩ちゃんと誰いたんだっけな、上戸彩がいた気がしますね。あとね、
いろんな、じゃあ 役者さんが
多条丸やってた、
オーディション
君とか、
すごいですね、
何人かがいたんですよ。そこに小出君がいたんです、
はい、
最初気づかなくて、
すごいですね、すごいメンツで飲んでますね
それはなんかあるプロデューサーがね、なんか飲んでるところに酔っ払って、
はいはい
はい、お前も怖いみたいな勢いで言われて、
はいはいはい、
俺飲まないから行きたくないなと思いながらまあね、まあ大プロデューサーだったんで、うん、行ったら非常に面白い回だったんですけど、そしたらなんか小出君がいて、ずっと喋らなかったんですね、
うん、
小栗君がずっといろいろ語ってて、うん、それすごい面白かったんですけど、
うん、
でやろうねみたいな話をしてて、いつかやれるといいですねみたいな気持ちで、僕も興味津々で、俳優さんたちがどんななんだろうって、うん、すごくみんな熱くて、
うん、
小栗君、あ、これはな、静かにしてて、帰り際にちょこっと寄ってきて、うん、今日遠くの空面白かったですって書いたんですよ。
へえ。
でずっと喋れなかったなと思いながら、でなんか小出圭介ってあんな感じなんだと、なんかその、うん、ただ一言顔がしただけだったんだけども、
うんうん、
なんか読むように気になった。そしたら巡ってくるんですよね、次のタイミング
で。
そういうもんだなと思って、
うん、
でああそうなんだと思って、でじゃあこの2人がまず決まって、でじゃあ女性陣どうすんのってなって、
うん、
でカリナちゃんと貫地谷しほりちゃんが話に出てきて、
うん、
ちょうどこの2人はなんかラブシャッフルって映画で共演、あ、ドラマで共演してたみたいで、僕はちょっとテレビあんま見ないんで分かんなかったんですけど、でなんかでキャスティングプロデューサーしたのとイメージがどうも逆だった、直感で逆だと思う。
原作のイメージとですね、
うんうん、この2人、女優、はいはい、女が出てくるんですけど、うん、それを逆にして、
うん、
モチベーションを上げてもらおうと思って、
あえて
多分やってないだろうと、こういう役を、でそれで投げてみて、
うん、
それを受けてみてもらって、
うん、
でここまでは良かったんですよ、
うん、
でね、このね、この今回のキーパーソンであるね、このルームシェアの話なんで、パレード自体が、
はいはいはい、ある部屋でね、
ま
あ、
4人が一緒に住んでる、その4人がね、うん、そこにある男の子がひょろっとこう、うん、フラッとですね、
うん、
現れるんですよ、
うん、
金髪の男の子が、
うん、
こう悟って役で、
はい、
要するに新宿2丁目の公園で体を打ってる男に談笑なんです、
うん、
の役なんです、
うんうん、
でこれがね、の役が普通ここってやっぱ新人枠だと思うわけ、
うん、
なんか新しいニューフェイスがここに出てきてね、
うん、
ガーンと世の中に放たれるっていうのはすごくいいだろうと、
うん、でも難しそうですよね。
でオーディションをたくさんやって、
うん、
いい役者さんたちいっぱいいたんですよ、うん、ただ僕のイメージは合わなかった、うん、とにかく悟るだけにはこだわりたくて、
うん、
この映画やめちゃおうかぐらいな気持ちになるぐらい、見つからなくて、でプロデューサー悩んで切り札を切ってきたんですよ。
おっ
ていうかプロデューサー頑張ったなと思うんですけど、林遣都はどうですかねって言われた時に、もうなんかね、戦慄が走りましたね。林遣都はいいかもしれないと、でもやってくれるんですかって言ったら、いや向こうも興味持ってもらってるんで監督会ってくださいって言われて、会ったら林遣都がまず何て言ったかっていうと、僕はこの映画が何を言おうとしてるとか、どういうテーマなのか難しいことはさっぱりわからないですけど、なんだかやばい気がしました。でこのサトルっていう役をね、自分がものにできなかったら僕はこの俳優を辞める覚悟ですって言ったんですよ。緊張してたからそういう固い言葉になったって後で言ってたけど、大げさになっちゃったって言ってたけど、でもなんかね、その言葉になんか、あ、こいつはいいかもって思えたんですね。でそういう悟るを得てですね、まあこの5人で、まあ、5枚看板ですよ、
うん、いやでも
そっからスタートしたって感じですかね。
一人一人の役者さんがね、いいんですよ、ほんと。
いいでしょうね。
特にだからやっぱ死者で見た人たちはやっぱ悟の、林遣都君の今までのやっぱり割とスポーツマンだったり、
はいはい、
繊細な ね、役が多かった林遣都くんがすごくやっぱ違って見えて、それはみんな驚いてましたね。
ほー、
月刊ゆきさだいさおのポッドキャスト、いかがでしたか。月刊ゆきさだいさおでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。監督アットマーク FM 熊本 .jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001、熊本市千葉城町 5-50、 FMK 月刊ゆきさだいさおの係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シーラでした。